英郎の医師の上にも3年。
この番組は国際未病ケア医学研究センターとバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、12月に入りまして年末も差し迫ってまいりました。今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。2024年も12月を迎えて本当に大変な日々が続いていますが、今少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回のゲストは、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲストとしてお越しいただいたのはタレントコラムニストコメンテーターの小原ブラスさんです。イエーイ、
よろしくお願いいたします。全部うさんくさいですよね。タレント、コラムニスト、コメンテーターって、
いやいや、
こう職業なのかって感じなんですけどね。
何でもできちゃ う、 もう、ね、
いやいや、もう、 もう
日本のご意見版みたいな、
ね、そんなことはもうそれ多いですよ。
素晴らしいですよね。で、小原ブラスさんですね、はい、日本で活動している男性タレント、コラムニスト、コメンテーターでらしまして、2021年よりオールモストジャパニーズ所属、2022年1月より一般社団法人外国人の子どもたちの就学を支援する会の理事長を務めていらっしゃいます。過去にニコニコ生放送の配信者としても活動ということで、フジテレビアウトデラックス、東京 MX 5時に夢中の出演を機に話題となりまして、数多くの番組に出演されておられます。ブラスさん、ハバロフスク生まれですね。6歳の頃から日本の兵庫県姫路市で育った、関西弁をしゃべるめんどくさいロシア人とご自身で、なんかいや、もうすごい方です。すごい方なんですよね。
すごくはないですよ。
いや、もう面白いですよね。
いや、
現在はテレビのバラエティや報道番組で引っ張りだこで全国で大活躍中の小原ブラスさんです。ではブラスさんとお呼びしてよろしいでしょうか。
いや、もう好きに呼んでいいですよ。ブラちゃんでもいいです
し、ブラちゃんですね。
ブラスさんでも何でもいいですよ。英郎さんってじゃあお呼びします、ね、
ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
以前ね、違う番組で、
そうなんです
ね、ポッドキャストでご一緒させていただいて、
いや、もうあの時楽しかったですし、もう衝撃的でしたね、ブラスさん。本当に
本当ですか。いや、こっちからしたら英郎さんの方が衝撃的でしたよ。
いやいや、とんでもなくてです。もうね、入ってくればいいね、雑談から始まって、もうずっとね、ブラスさん雑談で10分以上雑談もう ね、いや、すごい。
なるべくパパッと喋ってね、終わって帰りたかったんですよね。
そうそう、
多分そう、早めにこうね、やっぱ喋ってる間時間流れるんが早いんで、
なるほど、なるほど、
シーンとしてる時間ってなんかすごい時間が長く感じて、
なるほどなるほど、
ちょっと嫌なんですよ。そういうちょっと、まあ、癖じゃないんですけど、
いや、でもその中でね、すごいトークがね、次から次へと移っていって、もうすごいお方だなと、さすがだなと思いましたけどね。
すごいですよ、ね。
でブラスあれですから、まあ、本当に今、ご活躍なんですけども、今現在もすごいテレビ出てらっしゃいますよね。もうあれですか、結構私も今見てます、アウトデラックス、これね、結構あれですよね、マツコさんとかね。
そうね、アウトデラックス自体は番組が一旦終わって、今定期的にスペシャルでね、やってるような感じなんですけど、最近ちょっと増えたのが関西の番組、
そうそうそう、
関西情報ネット10とか、朝の番組で朝生ワイドスマタンとか、あと今田さんのネタバレミーティングとか、なんかいろいろ、
そうなんですよ
ね、カンテレとかだったら瞬間ライブ撮れたてって新しい番組できて、そっちとかも出させてもらってるんですけど、なんかね、あんまり実感湧かないんですけど、でも楽しく楽しんでやってますね。関西弁も自分の中でちょっと葛藤というか、一回東京に出てきてから、もともと姫路なんで播州弁、
そうありますよね、播州弁ってありますよね、はい、
東京に出てきてその播州弁が抜けて、うん、でまたこういうタレント的な仕事するようになってから、もう一回大阪行く機会が増えて、今度大阪弁みたいなのが戻ってきて結局これは、いや、本当の関西弁で喋ってるんやけども、 ちょっと実はエセなんじゃないかっていう自分の中でね、万秋弁が戻ったわけじゃないから、エロさんはどこの出身ですか？
私は、ね、神戸なんですけども、
神戸、
あの父親とかは姫路で、
あ、じゃあ一緒なんや、
旧制姫路中学で、まあ、それでもうあの、まあ、海軍兵学校ってとこに行って、戻ってきたら姫路が焼け野原で、自分の家が全くどこにあるか分からなくて、お城を元にお城の方角から大体この辺りだなっていう、
お城だけはね、あの時焼けずに残ってね。でもあれもお城を米軍が避けてやったんじゃないんですって。
ああ、そうなんですか。
落としてるんやけども、うんうん、たまたま爆発せんかったらしくて、
あ、なるほどなるほど、
そこからこう不発弾とかで最近でもまた取ったりとかしたらしくて、そういう奇跡の奇跡なんですよ、
あれ。漆喰の結構そういう分厚いあれですからね、多分そういう焼夷弾も焼けなかったのかもしれないですね。
かもしれない。あ、やっぱ姫路に住んでたら、もうその姫路城情報はもう子どもの頃からめちゃくちゃ入れられるんで、もうまずどんぐりカードっていうのが配られて、姫路動物園とあの姫路城は無料で子どもたちは入れるんで、休みになったらもう姫路城で遊ぶんですよ。
あ、なるほど。
そうなんで、その姫路城で遊んでると、姫路城に詳しいおっさんが読んで、ここがこうでな、ああで、ここはこう偽物の入っていって攻めていったらここで行き止まりになるんやみたいな、こういう罠になっとんやここがとか言って教えてくれて、結構それが好きやった けど、観光客が増えて、
そうです、増えましたね、
大変みたい。もう子供も遊ぶあれじゃなくなったかもしれない、最近の姫路城。ありがたいことかもしれないけど。
あ、なるほど。
そう、
ブロスさんのお菊井戸、知ってます？お菊井戸あります、
知ってますよ、ね、あれも姫路城の中にあるんじゃん、お皿が1枚2枚、
ね、
あそこ行って子供たちみんなで、うわ聞こえたとかってやってたんですそう、ほんであの腹切りをする場所があって、外国人なんかもそこの、ここでここがこう腹切りをする処刑場やねんっていうので案内されるんやけども、それでうわやっぱりで、お菊井戸のちょっと近くなんです、それも。でここでうわほんまにあったんや、お化けおるかもみたいなんで出てきて、ほんで詳しいおっさんが、まあ、ここで実際に腹切り行われたことはないけどなっていうネタバレを食らって、あ、なかったんやっていうのを出ていく、そういうなんか一連の流れがあります、う
ん、村さんバリバリと姫路人ですね
そ
れ
は
すごいな
姫路育ちもずっと姫路やったのから、
あの村さん、あれお菊井戸の、下からふわーってあったかい、空気が上がってくるってよく言いますよね。
あ、そうなんかな。
あれね、あの、何でか知ってます？あれはね、実はね、奥につながってる脱出口があるからなんですよ、とうちの父が言ってました。つながってるから
こう、父あれですよね、姫路城を案内するおっさんですよね多分そうそう細かいことを教えてくれる。
脱出口はね、なかなか知らんぞみんなはって言ってたんでね、なんかそういうねあるんですよね、脱出、いざ殿様がそこから脱出する。
いや、姫路のおっさんはそのうんちく語るあるあるなんですよ、姫路城のいろんなところをで、その姫路のおっさんのうんちくを集めてガイドにしてほしいよね、あの耳で音声案内するみたいな、あれやったらもっとお金取っても人気出る気する、姫路城。面白いおっさんの地区は。
いや本当にね、あそこはもう姫山城って言ってね、昔あの姫山があって、古いんです実は、ものすごい室町時代の最初からあってって話で、で池田照正さんの時にはすごく大きくなったようですけど、昔からあそこはもう山城で、なんかあの黒田官兵衛があの姫路城を明け渡したっていう、あれはあの昔の、はるか昔のなんていうか館みたいな、あのお城だったみたいですよね。
あ、そうなんや、ね、で姫路城の周辺もね、また実はみんな姫路城行ったら姫路城だけ見て帰るけど、
はい、
実は周辺の城下町やったりとか、そういうところも、まあ、今も普通に人は住んでるんやけども、その町をまた見たら面白い。それもおっさんが出てきて、こう家がこうこうのこぎり状になってて、のこぎり横丁とか言われてたりして、要はあの攻めてこられた時に住民が隠れてそこから銃を撃てるように、家がカクカクなってるのよね。そう、そういうのこぎり横丁見たり、あの千姫がなんか祀られてる奥の細道みたいな、なんか、え、奥の細道忘れたわ、千の千姫のなんか道があるんですよ。そう、ほんでもう最終的に諸社山に行ってください。諸社山はラストサムライでトム・クルーズが来ました。そうそうそう、30秒ぐらい映ってますんで、もうね、でも諸社山は楽しいですね。
あそこも登りましたね、よくね。
ね、
登ってね、なかなかね、本当にあの本当ラストサムライに出てくるあのお堂がね、結構長いお堂が有名で、
うん、ね、ロープウェイもあるんで登れない方も行きやすいですよ。そっか、もうこれ世田谷のラジオなんですかね。
世田谷なんですか、だから FM 姫路みたいな感じ
です。そう、世田谷のこと語ってたらみんな、ね、あーってなるけど、今これ聞いてる人わからない、
ね、姫路案内みたいな感じで、
でも残念ながら、そう、なんか事前にね、あの番組出る前になんか世田谷についてなんかエピソードありますって聞かれたんですけど、
うん、そうなんですよ、
嘘つこうかなと思って作ってね、やろうかなと思ったけど、残念ながら世田谷ってあんまりどこからがそもそも世田谷かも分かってないんですよ。幡ヶ谷は世田谷の一部ですか。
いや、あそこはあの渋谷ですね。
渋谷、うん、そっか、世田谷区と渋谷区でもう違うんか。
そうなんです、ね、
だからないのよね。幡ヶ谷やったら好きな馬刺し屋さんがあるとか、うん、
あ、
だから今飲んでる青汁が世田谷自然食品です。
あ、はいはい、ありますね、
そのぐらいのつながり。
ありがとうございます。
そう、
そう、それで思い出しましたけど、ブラスさんなんかそういう青汁とかね飲まれて健康ですけど、今断酒ですか、禁酒ですか。
断
酒、ね、そう、見てもチェックしてます。
2ヶ月
チェックしてます。すごいなと思ってね、
やめました。
あ、ね、
やっぱりもう急に、
あ、ね、どうしちゃったんですか。
特に体調が悪いとかってこともないんですけど、
はい、
なんか若者の周りの子が飲まなくて。
あ、そうなんですね。
年下の子とか、あとタレントさんとかでも、
あ、はい、
意外と飲まなくて、
あ、はい、
でいろいろ調べてたら、うん、今もう20代の飲酒習慣がある人って厚労省の発表で 7% とかなんですって。
そんなに少ないんですね。
で、30代もまだ10数%だか 20% だかみたいな感じで、
はい、
高齢の人はすごい急に高いんやけども、
だから
若い人に言わせたら、うん、飲酒とかおじさんプププみたいな感じ
な。あ、なるほどなるほど。
でそれもあって、これからやっぱり昔ね、平成の時代って禁煙の時代というか、だんだんタバコ吸える場所がなくなって、
はい、
なくなってきたけど、
ね、
これからはやっぱ WHO なんかもお酒っていうのをどんどんなくしていきましょうっていう、あの結局お酒を売ることによって入る酒税よりも、それによって健康が悪化されてかかる保険とかそういうお金の方がかかるって、医療費の方がかかるっていうのでなくしていこうっていうふうにやっていくらしいから、あ、それやったらもう早めに手打っとこうと。で僕めっちゃ強いんで、お酒めっちゃ飲むんです。
ね、ね、
もういくら飲んでも飲み足りないで、もう毎日毎日ガバガバ飲むから、このままいったらこれ依存症にもなりかねんし、あと高いでしょ、なんでも今、
うん、
インフレで、
ね、うん、
もうこれ節約せなあかんわって思って、いろんな、もうこのインフレの時代で何かを切り捨てるって言ったら私はお酒にしようっていうので、
やめます。そうですね、でもね、
いい感じですよ。
うん、
やっぱりお酒を飲むと快楽物質ドーパミンが脳内で出るんで、快楽物質って本来は何か仕事を達成した時とか、あとね、番組でおもろいこと言って受けたとか、自分の意見が多くの人に共感を受けたとか、そういう時に快楽物質って感じなあかんのに、簡単にお酒で感じちゃうもんだから、もうそれでいいやってなっちゃって、快楽物質を感じなくなってきて、だんだん普通の生活が。
なるほど。
でお酒やめて僕本当になんか幸せいっぱい感じる最近。あの朝東京でも小鳥がさえずってます。
あ、なるほど。
朝起きて、はいはい、窓開けたらピヨピヨ、びっくりした。それで、
あ、なるほど。
でしたらいろいろ健康しようっていうので、まあ、もちろん睡眠も改善されたけど、やっぱ食べ物なんかももうちょっと気を使おうとかで毎日納豆食べてみたり。
あ、なるほど。はあはあ、
そう、
うん、
あのチアシードっていうスーパーフードも食べて
る。ありますね、はい。
チアシードってなんか、
ミーとか種みたいな。
そう、種、ごまよりちょっとちっちゃいぐらいのね。
うん、そうですね。
で水入れるとふやけてすごいこうプルンプルンになるんですよ。なんかゼリー状になるっていうか。
ありますね。
でもあれもいろいろネット調べてると、ものすごい栄養はいっぱいあるんやけども、種の殻が消化がしづらいから、結局そのまま水でふやかして飲んでも消化でうまくされないということで、一回こうミキサーで粉状にして、
なるほどなるほど。
でそれを水入れて数時間待って、ほんでその後世田谷自然食品の青汁を入れてミキサーでやって それをごくごく飲むと。
ああなるほど。
そういうのもやってます。
すごい健康的ですね。そう。なんかブラさん前回の番組ともう人格が変わったかのように、
そう
前の時も酒飲む人ばっかりで、
そうやね、
飲みすぎちゃってもうとかいきなりなんかねグダグダになって飲みすぎでああって、今回は別人のようになんかもう超健康志向で、
健康やっぱ年取らん、ね、取っていくのにあたって
尊敬しますね。
エローさんは何かやってます健康の。
いやもうね私はね、まあ、ちょっと最近野菜の本っていうのを出したんですけども、野菜をねやっぱいろいろね自分でこうなんて言いますかこう調理してね、で結構何でもね凍らして解凍すると細胞壁が壊れて中からドバッとこう栄養が出てくるんですね。
あそうなんだ。結構ね、それ凍らして、うん栄養がなくなるわけじゃなくて、
ね、植物の場合
は結構、ね、ちゃんと食べるってことですか。
硬い細胞壁があってそこでなかなかそこから出てこないんですよね。それが一回凍らして解凍すると、ね、壁が壊れて、中からドバッと出てくると
か。スーパーなんかで買ってきた野菜って野菜室に入れるけど、うん、それやったら冷凍庫に入れちゃった方がいいとかもあるんですか。
冷凍庫に入れた方が栄養価が高まる場合もあります。場合もあります。
やろう今節約のために食パンも冷凍庫で保存するようにしたんですよ、うん、
あなるほどなるほど。
すぐカビ替えてまうから、基本的に1日その日に買ってもう毎日 Uber Eats やってたんですよ。 Uber Eats とか出前館とか、はい、そういう出前取ってたんですけど、それもやっぱお酒やめて節約志向になって自分でなんか料理したりしようってなった時に、とにかく食パンが腐る、もういろんなものが腐りまくり上げる、なのでそれをどうにかしなきゃいけないっていうので保存方法を考えて何でも冷凍するようにしてる、
は
い、
あなるほどなるほど。
で野菜もやろう。ちょっと今の聞いて、
あの野菜とかとキノコ類あれもね凍らして、そうですね、解凍すると中からこういい成分出てくると。
キノコ大好きです。
あそうなんですね。
もうあのロシア人って、まあ、ハバロフスクって紹介いただいたけどロシアのハバロフスクなんですよね、うん、ハバロフスクってロシアにしかないんですけどそもそもでロシアって秋口になるとみんなキノコ狩り行くんですよ。日本人って潮干狩りするじゃないですか、
はいはい、
海でロシア人今森に行って、はい、秋口にキノコ狩りして、うん、でそのキノコを全部マリネかなんかにつけて冬越しするんですよ。もうずっと冬の食料として。
あなるほどなるほど。
そうなんでもうそれの文化もあって子供の時からキノコすっごい食べるんですよ。
あいいですね。
いやよかったですね今日エローさんの、
はい、
医学っぽい話できてい
やそうそう結構ね医学とつなげていろんなこの野菜もそうですしこの調理クッキングのことも考えるとなかなか結構理にかなった、まあ、昔からのこう調理方法とかね食材とかをこう
なんかこの番組で全然医学の話せえへんからちょっと医療関係の方から怒られたらしいんですよ
そうですね
噂によるとも
うね
もうちょっと医学の話を真面目に
何喋ってるんですかねいやそうなんですよ。ですからねもう今回ブラスさんから、ね、いろんな話聞けてよかったですね。いやブラスさんも本当にもうここで一曲いきますか。
一曲そうやんそうそうそう、ね、ラジオやラジオ。
そうねじゃあブラスさんの一曲目、はい、どうぞお願いします。
私の一曲目は、はい、宇多田ヒカルのオートマティックです。
あいいですね。大ヒットしましたねこれは。
大好きです。私が日本に来て、
うん、はい
初めて日本を見た時に流れていた曲です、
はい、
車の中
で、ね、
お父さんが空港まで日本のね新しい、はい、新しいお父さんと再婚する形で僕は日本に来たんですけども、それのお父さんが空港に関空に迎えに来て姫路まで高速道路乗って、でその高速道路から見てた日本の初めての外国日本の景色の時に流れていた曲、宇多田ヒカルのオートマティック。どうぞ。
メッセージです。こぼちゃん、エーロ先生こんばんは。小さな頃から踊ることが好きな平山さん、その好きを仕事にしてダンスのみならず女優として活躍されてるのはすごいですね。美容と健康のお話も、自分と向き合って体を大切にされてることが分かりました。今後の活躍に期待していますと。マメさん、初めてメッセージを送らせていただきます。平山さんとの出会いは突然でした。配信アプリで出会いかれこれ5年近くになります。経歴も聞けば聞くほど不思議な人で、いつしか惹かれて今に至るまで応援させていただいております。幾度かライブやイベントに参加させていただいておりましたが、大阪でのライブで突然のアクシデントで、に立ち会うことになりました。言葉にできないぐらいの衝撃を受けました。一時はどうなることかと心配しましたが、今の活躍を見て安心しています。 今後も変わらず応援させていただきます。今回の放送もさゆりさんらしく楽しませていただきました。普段では聞かないラジオ局でしたが、また一つお気に入りの番組が増えてしまいました。ありがとうございます。いろんなゲストの良いところを聞き出してくれることを期待して聞かせていただきますと。ブラスさん、じゃあ後半ですけど、もう後半というかもうほとんど終わりですけどね。いや先ほどの野菜とか果物の話ちょっと雑談でしてたの面白いですね。
なんかね、そう先ほどっていうか、あの宇多田ヒカルのオートマティックがかかってる間にこっそり話してたんですよ。
めっちゃ楽しい。
なんか野菜冷凍の話とかやってたんです。その流れで話してて最近の日本の野菜やフルーツにちょっとやっぱ文句あるっていうところで止まってたんですよ。
いやぜひ聞かせてください。
レイローさんとの裏の話が、
面白い、めちゃくちゃ面白い。
それがあの特にリンゴとかそうなんですけど、
はいはい、
甘い、
うん、
あのめちゃくちゃ頑張って品種改良して、うん、あの肥料なんかうまいこと入れて、うん、みんなが食べやすいように甘く美味しく作りすぎて
る。なるほどなるほど。
僕もうちょっとリンゴは酸っぱいリンゴも売ってほしい、うん、昔の。
ああありますね。めっちゃこうありましたね。
食べた時にキラッてなるような、うん、ああいうのなくなったでしょう、うん、何もかも美味しくしないでっていう、うん、それを言いたい。
ああなるほどなるほど。
本当にでしかも大変なんですって、あれちょっと糖度高めるのってめっちゃその肥料とかも高めないといけないし、
なるほどなるほど、
大変なんだって作るのが。頑張らないで、
あ
手を抜いて農家さん、
そうですね、
それは私が食べるんで。 うちのお母さんもそうなの、もう酸っぱいリンゴ売ってないか探せって言って、
あなるほど、
いろんなスーパー行くけどないんですよね。
あなるほどなるほど。
なんか紅姫、
あはいはい
が酸っぱいらしいっていう噂を聞いたことある。
あ、ね、あなるほどなるほど。
それをちょっと僕食べてみたいなと思ってますけど、ね、
ああなるほどなるほど。いや確かにこの糖分増やすとなんか売れちゃったりするんですけども、まあ、あれ結構そのもしかしたら植物に負担かもしれないです。なぜかというとその炭水化物グルコースを大量に入れるとなるとエネルギーを余分に溜め込んじゃうようなことを無理やりするわけですよね。ブラさん、美と健康についてゲスト様からご意見ありまして、この番組で美と健康のテーマを話題にしても良いのではということなんですけども、ブラさんお綺麗ですよね。いやもうね、生き生きお綺麗で、何か気をつけてらっしゃることありますか？
言いまくる、遠慮なく思ったことを批判されてもかわで、で批判されてバッと言われるでしょ、反対のこと。それを聞きたくない時にはブロック、聞かない何か意見を発信したからには反対の意見を言われたらそれを受け入れなきゃいけないって言ってる人もいるけども、それは自分の受け入れ体制がいい時にだけ受け入れるっていうのをやるっていうので、ストレス発散かなって思ってますね。
いやそれいいですよね。もう、まあ、いろんな理屈ありますからね、いろんなこと言ってくるのいますけども、私も本当聞いてない時ありますよ。もう聞かない方がまあ得だっていう感じで、
あと理論で生きない、
あ
直感で生きる。なんか最近スピリチュアルとか流行ってるけど、スピリチュアルって多分本能とかそういう意味合いの方が強いかなと思ってて、なんか理屈がないと物を嫌いになってはいけない、好きになってはいけないというなんか感じになってるけども、理屈なくなんとなくそう思うねんっていうので物事選択して生きていいかなって思う。なんか本能の赴くままに生きたら多分健康やと思います。私は
いやもう本当にね、お元気で健康そうで、で
もお酒もね、80歳のおばあちゃんみたいな言い方やんそれ。
いやいやいや、
もう90歳の
いやいやいやいや、人生100年時代のね、
まあ、そうですね
、ということであっという間のお時間ですけども、本当に今回あっという間でしたね
もう
次回のゲストはまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページや XQTwitter でアナウンスいたします。次回放送日は1月12日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。www.radio.jp で検索してください。で今回ブラスさんから素晴らしいプレゼントございまして、ご紹介お願いします。
はい、 私からのごめんなさい、どこか書いてましたっけこれ、はい、どこか台本にあります、いいなんか色紙を書く、色紙があるんで、
そうです、
ね、多分サインも書いて、はい、お願いします、プレゼントって形ですかね、
ありがとうございます、
いやもうなんかもう英郎さんなんか面白いわ
ごめんなさい、なんか
特徴的なこうすごいいろいろ空気感、僕結構今年一番衝撃です、
いえいえそんなことない
ですよ、もう12月ですけど、
いやでもねブラスさん本当にこの間の番組でねもうすごい方いろんな、もうミスター姫路って感じで
ね、いやいやあの名倉潤さんとかいますんで、
あいろいろね、うん、おられますけども、
あや、松浦あややとか、ね、
そうですね、
いますんで、
でブラスさんの、オリジナル色紙にあの私 の, あのセッションすごい野菜の話が、一緒に送られてくるかもしれませんということで、よろしくお願い申し上げますということで、本当にあっという間で明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回の曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでも良いのではということですね。2024年も12月を迎えて大変なご時世でございますが、今は少しでもリラックスいただければと思います。ゲストの小原ブラスさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手はエーローと
小原ブラスでした。